この朝の聖書をお読みいたします。詩編第119編97節から112節までをお読みいたします。詩編第119編97節以下。どれほど私はあなたの御教えを愛していることでしょう。それがいつも私の思いとなっています。あなたの仰せは私を敵よりも賢くします。それが常しえに私のものだからです。私には私のすべての死に勝る賢さがあります。あなたの悟しが私の思いだからです。私は老人たちよりも見極めができます。私があなたの戒めを守っているからです。私はいかなる悪の道にも足を踏み入れません。あなたの御言葉を守るためです。私はあなたの定めから外れませんでした。あなたが私を教えられたからです。あなたの御言葉は私の上あごになんと甘いことでしょう。蜜よりも私の口に甘いのです。私にはあなたの戒めがあり、見極めができます。それゆえ私は偽りの道をことごとく憎みます。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。私は誓い、またそれを果たします。あなたの義の定めを守ることを。私はひどく苦しんでいます。主よ、御言葉の通りに私を生かしてください。どうか私の口から出る進んで捧げるものを受け入れてください。主よ、あなたの裁きを私に教えてください。私はいつも命がけです。それでもあなたの御教えを忘れません。悪者どもは私に対して罠を設けました。それでも私はあなたの戒めから迷い出ません。私はあなたの悟しを永遠に受け継ぎました。これこそ私の喜びです。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます。いつまでも、終わりまでも。この朝はこの箇所から、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光と題して、しばらくの間共に御言葉を聞きたいと思います。イースターおめでとうございます。今日は主がよみがえられたことを共に喜ぶイースター礼拝です。このイースターの礼拝で洗礼入会式と天入会式を行うことができることはとても幸いです。このコロナ禍にあって、どこの教会もそうだと思いますけれども、なかなか伝道が思うようにできません。いわゆる伝道的な集会はことごとく休会となっています。そんな中で55プラスという集会に集っておられた美和さんが信仰の告白をし、洗礼を受けることになりました。まあ、今この場にはおられませんけれども、55プラスを始められたマレーネ先生も とても喜んでおられると思います。55プラスというのは毎月一度ですが、55歳以上の方が集まりまして、マレネ先生が作ってくださるドイツのお菓子とコーヒーをいただきながら、テーブルごとに座った方々と、しばらくの歓談を楽しんだ後、一人ずつ毎回違うテーマが与えられていまして、そのテーマについて参加をした方々が自由にお話をするという集いです。その最後にマレーネ先生がその時のテーマに基づいた聖書の話をしておられました。ミワさんはそこでマレーネ先生が語られるメッセージを聞くうちに聖書に関心を持つようになりました。そしてインターネットで聖書の学びをするようになったんだそうです。聖書が一体何を語っているのかということに少しずつ興味が湧いていったのです。今日天人会をされる佐野さんもクリスチャンの友人が与えられて、そこから教会に集うようになって、やはり礼拝に集われる中で御言葉、説教に心惹かれるようになって信仰に導かれた方です。今日の詩編の119編の105節にこういう御言葉があります。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。おそらくこの詩編119編の中で最も有名な御言葉と言って良いと思います。美和さんも佐野さんも自分の歩むべき道の光として聖書の光が必要だということに気づかされていったのだと思います。これからの人生の道を示す指標として、その道を照らす光は聖書なのだということを知ったのです。暗い森の中を歩くという経験は今の日本ではあまりないのかもしれません、けれども想像することはできると思います。森を歩いていて進む方向がわからなくなるのは、太陽の位置がわからなくなる、月の位置がわからなくなってしまうからです。そうなると自分がどちらの方向に進んでいったらよいのかということがわからなくなってしまいます。よく知った森の道ならまだ大丈夫なのかもしれませんが、見知らぬ土地であればなおさらです。そんな森を迷って進んでいるときに民家の光が見えてきたら、それはもうほっとするに違いありません。ああ、自分の進んできた道は間違いではなかったということがわかるときでもあります。御言葉は私の足の灯火、それは私たちの足元を照らす光でありながら、私たちに安心感を与えるものです。ドイツにマインツという大きな町があります。このマインツという町はグーテンベルクの印刷機が置かれた博物館もありますので、観光でドイツに行ったことのある方は、訪れたことのある方が多い町だと思います。そのマインツにシャガールの最後の作品となったシャガールの青のステンドグラスで有名なシュテファン教会があります。ちょうどこの写真の教会です。この礼拝堂の正面に何枚かのステンドグラスがあります。写真を変えてもらってもいいでしょうか。 真っ青な綺麗な青いステンドグラスが、まあ、いくつもあるわけですが、それぞれの大きなステンドグラスの絵の中に聖書の物語がいくつも描かれております。私が撮った写真なのであまりこうはっきりと見えないので申し訳ないんですが、その前に写っている左側の壁に、次の写真にしてもらっていいでしょうかね、この詩篇119編の御言葉をテーマにしたステンドグラスの絵があります。ちょうどこの下に写っているものですけれども、ここには赤い服を着た一人の男が腰掛けておりまして、手には聖書が広げられております。そして足元には燭台が置かれています。その上には天使が飛んでおりまして、やはり御言葉を開いていて、その灯火の上を飛んでいるように描かれております。まあ、この絵の構図ですと聖書を読むための光というふうにも見えそうなんですが、シャガールがここで描いているのはこの詩篇119編のこの御言葉です。神の光に照らされながら聖書を読む者の姿です。礼拝の時に司祭者が教会祈祷をいたします。その司祭者の方にお願いをしているのは、開会祈祷はしないでくださいとお願いをしています。いろんな教会に行きますと、時々今から始まります礼拝に遅れている人が速やかに礼拝に来られますように、まあ、そういうお祈りをする教会があると思いますけれども、まあ、この教会祈祷にはいろんな大切な要素があります。その祈りの中でも大切な祈りは聖霊の証明を求める祈りと言われる祈りです。聖霊の光に照らされて御言葉を受け止めることができますようにと祈る、それが説教前の教会祈祷に求められている大切な役割の一つです。聖書が開かれているときに、そこに聖霊の光が照らされて御言葉を受け取ることができますようにとお祈りをするのです。私はこのシャガールの絵を、ステンドグラスの絵を見ていますと、まずそのことを思い出します。座り込んで聖書を開いている人の足元に燭台が置かれていて、その上の天使も聖書を開いている、まあ、この天使は聖霊のことを表しているのではないかと思っているんですが、まあ、詳しい説明を読んだことがないので分かりませんが、私はそう思いながらこの絵はいいなと、まあ、そう思っております。マインツのこのステファン教会を訪ねるたびに、いつもこのステンドグラスの前でしばし黙想をするのです。私が礼拝で説教するときに心がけている一つのことは、御言葉が分かるということです。聖書は理解できない難解な書物なのではなくて、聖書を開いてちゃんとした筋道で読んでいけば聖書はよく分かる、そしてここに書かれている御言葉が私たちの行く先を照らす光となるということです。時々いろんな方から言われることがあるんですが、聖書の解説は難しいのであんまりいらないので、メッセージの部分だけをもうちょっと話してくださいと言われることがあります。まあ、けれども私はそうではないと考えているわけです。聖書を理解するためには正しい筋道が必要です。 そのことなしに聖書が何を言っているのかということを、それはもし私が語るのだとすれば、それは単なる私の感想であったり、私のアイデア、思いつきということになってしまいかねません。今日の詩編の97節から104節の部分にはそのことが語られております。御言葉を通して賢さが与えられるということがここで語られています。聖書を読むと、この世界の知恵者と呼ばれる人々に勝る賢さが与えられるというのです。キリスト教が日本に入ってきたばかりの頃、大勢の知識人が教会を訪ねました。教会に集うと時代を見通すことができると理解されたためでした。その時代にあって何が正しいことなのか、どう考えるべきなのか、その判断をつける考え方が聖書にはあると理解されたためです。あの北海道の札幌農学校で教えた宣教師クラークのもとには、その時代の基礎を築き上げた人たちが何人も出ております。新渡戸稲造や内村鑑三もそうです。では今聖書にその力がなくなってしまったのでしょうか。神の知恵は廃れてしまったのでしょうか。そうではないのです。古くからあるこの神の言葉は常に新しい響きを持って、その時代その時代に必要な言葉を語り続けているのです。どんなにこの世界が暗くなってしまったとしても、御言葉はその先に続く世界の道を照らす光となるのです。109節に面白い言葉があります。私はいつも命がけです、それでもあなたの御教えを忘れません、そう書かれています。ちょっと暗いので聖書が見えないかもしれませんが、これはもともとの聖書の言葉は欄外に注が記されておりまして、そこには私は私の命はいつも私の手の内にありますという言葉だと書かれています。けれどもこの意味は命がけであるということです。それで今度の翻訳では私はいつも命がけですと訳しました。こうした方がこの言葉の持つ意味が明らかになると考えたからです。そこで考えさせられるのは、私たちの信仰は命がけなのだろうかということです。私たちは自分の命をかけて主への信仰に生きているのでしょうか。そのことを考えさせられます。まさに主イエスは私たちに命がけで信仰へと導いてくださいました。今日はイースターです。主イエスが命をかけて私たちのために死んでくださった、そしてよみがえってくださったことをお祝いする日です。主イエスは命をかけて私たちに信仰の道を開いてくださったのです。私たちの主は死という絶対的な闇の支配から勝利されました。光が闇を、 キリストの命が死に勝利をするということが証しされたのです。この良き知らせである福音を告げるのもやはり神の言葉です。111節と112節にこう記されています。私はあなたの悟しを永遠に受け継ぎました。これこそ私の心の喜びです。私はあなたの掟を行うことに心を傾けます。いつまでも終わりまでも。神の御言葉は私たちの終わりの時、死を迎える時まで私たちを支える心の喜びとなるものです。それは復活の御言葉によってより明らかになりました。私たちも私たちに与えられている聖書の御言葉を聖霊の光によって照らされながら、その御言葉を味わっていきたいと願わされます。終わりに至るまでこの御言葉が私たちに与えられた喜びとして受け取り続けていく。終わりの時までこの信仰を全うしていきたいと願わされます。今日洗礼を受けられる美和さんも、展開をされる佐野さんも、そしてここにいる私たち一人一人も、いつも神の御言葉が私たちの人生を照らす光となるように、そう願っています。お祈りをいたします。光の御言葉を私たちに与えてくださる主よ、あなたの御名を褒めたたえます。あなたは今日も御言葉を私たちに与えてくださいます。聖霊の光に照らされながら、あなたの御言葉に生きることができるように招かれています。あなたの御言葉を心から感謝します。主よ、あなたの御言葉を与えてください。いつもあなたの光の中を歩んでいることができますように。今日はイースターです。あなたの光を覚えてお祝いする日です。あなたの光が私たち一人一人を豊かに照らしてくださいますように、私たちが闇に飲み込まれてしまうことがないように、私たちが死の恐れに支配されてしまうことがないように、あなたの御言葉を私たちに与えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。